ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、ドリップラジオにゲストがこうやって来てくださるようになって、はい、とっても嬉しいんですが、今週は
能楽者の森沢雄二さんに来ていただいてます、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
大変お世話になってます。いつも。
こちらこそありがとうございます。
森沢さんのおかげで、能というなんか難しそうな世界の奥行きと面白さと歴史と、実は今のね、現代につながることがいっぱいあると教えていただいて、はい、しかも森沢雄二さんのすごいのは分かりやすく私たちに伝えてくださる、
はい、
そういう意味ではいつも本当にお世話になっております。
いえ、こちらこそありがとうございます。
まずね、はい、今回もう今日ズバリ行こうと思っていて、
はい、質問決まってるんですか。
もう森沢さんにね、うん、能楽っていう日本の、はい、文化が詰まった世界のスペシャリストなので、はい、その日本の文化のね、うん、能楽者として、うん、ハッとさせられたことを、うん、ベスト3っていうのを、うん、もう、準備しといてもらったんですよ。はい、何が飛び出るのか僕もわからないんですが。
これは能の研究もいっぱいされている森沢さん、能楽師としての視点？
うん、もう何でもありで。
何でもありで。
森沢さんが感じた能楽師として、やってこられた中で、ハッとさせられた日本の知恵、三選をですね、ベスト三選をお聞きした上で、いろいろね、森沢さんに迫っていきたいと思ってます。
はい、ぜひ、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
まず聞いていいですか？この質問を言われた時に、難しかったですか？すぐ出た感じですか？
難しいというか、3つだなって感じで。
3つだ。
100個じゃなくて、今、七井さんの幸せを超えるノートを、
はいはい、
今、なんだっけ、ステージ3をしてるんですよ。100個のところ、今80個まで書いてるので、
ありがたい。
この真面目な書いてらっしゃる感じが、びっしりと書いてある、本当に。
めちゃめちゃ嬉しい。
何の専門誌かと思ったら、翡翠さんのノートにこんな質
問が。めちゃめちゃ嬉しい。
すごいな、はい、自分でもじゃあやりながらも思うこともあるから、ちょうどいいタイミングだったんですかね。
いや、ちょうどやっぱり息も、呼吸も、真面目にちゃんとしましたし。
まず真面目な方です。で、100個じゃなくて、はい、そのうちの3個。
あ、3個だ。あ、聞きたい。100個じゃなくてよかった、みたいな。
100に行くにはもうちょっとだったと。
はいはい。
ぜひ。
お願いします。
うん、はい。これは今、もうさっきですね、何分か前で、パッと思いついたことで、もう検索と同じで、検索1、2、3位みたいな感じですね。
それを聞きたいです。
はい。はい、なので、しっかり考えたことではないんですけど、
いいですね、
まず一番初めは、自分の捉え方で変わるところ、自分で捉えられるところ。
なるほど。能楽のお面とかも。
そう、意味とかも、これはこういう意味ですよってことではなくて、それをいいと思うか悪いと思うかは自分次第という。
はい、これ、能の楽しみ方みたいな感じですか？
能に限らずなんですけど、前、翡翠さんに見ていただいた能とかもあって、その中でも善悪不二とかですね、邪正一如とかっていう言葉があって、やっぱり善悪っていうのは、これ世阿弥も言ってるんですけど、この物事に善と悪があるわけではなくて、それが欲しいと思った時は善で、欲しくないと思ったら悪と。だコーヒー飲んでる時に、美味しそうなマグロのお寿司をどうぞとかこう出されて、いや、今いらないんだよねって言うと悪だ。でもなんか食べたいなと思った時に、ちょうど食べたいものが飽きたら、善。だから夜お腹空いた時に、なんか食べたいなと思った時に、じゃあフルコースどうですかとって、いや、そこまではいらないとかですね。
それはなんか能楽のどういうところから感じられるんですか？
やっぱり今ってですね、はい、今日はいい日とか悪い日とかっていうようなことを気にする人って多いんですけど、能楽で敵討ちの、まず能楽っていうのはすごくシンクロのお話が多いんですね。だから敵 親の仇を探してたら、うん、ちょうどその日宿屋に一緒に泊まってたとかです
ね。うんうんうん、
そうすると、はい、見つけた方にはいい日なんですけど、見つかった方にとっては最悪ですよね。
はいはい、
だからそれをどっちに共感するかとも自分次第。
へ
え。
それが、あの、いや、こんなことはよ、やっぱり良くないなと思うのも、うん、よし、やったと思うのも、
うん、
それも、その見てる人次第。で、そこに本気で、こう、あの、共感してですね、
うん
うん、入ったとしてもそれ自体がフィクションだという。
うん、
はい、
へ
ー。そういうところがですね、あの、自分で、その、どう捉えたいかで、
うんうん、
あの、捉え方が決められる。
見る側が主役なんですね。
はい、
そういう風に作られてるっていうか、決して、なんか、悟してる云々はないんですか？
悟してる、だから、あの、見てる人を悟すんじゃなくて、
うん、
あの、この、出てる場面で、例えば、あの、桜の精が出てくるお話があって、
うん、
そこに西行法師って偉いお坊さんがいるんですよ。
うんう
ん、で、この桜の精で、なんか、騒々しくて修行場が荒れるな、みたいなことを、ポロッとこう言うわけなんですよ。
うん
うん、言うって言っても、西行法師だって歌を読むんですね。
うん、
そうすると、桜の精が現れて、あの、それはあなたの心が決めてるんじゃないんですかみたいなことを言うわけです、うん。私のせいじゃないですよ、みたいな。
そんなやりとりが
そんなやりとりがある。はい。
なるほど。脳は見てる人が主役というか、
はい、まあ、
問われるんですね。
はい。あの、ですから、あの、そう、ホテルのね、バイキングみたいな感じなんですよ。あの、なんて言うんでしょう。座ってるだけでは、運んでくれない。
はい、自分で、見て。
自分で見て、
はい、
あの、目の前を和食にするのか洋食にするのかは、
うんうんうん、
あの、隣の人と同じではなく、自分で決めるっていうですね。
は
い、なるほど。
メニューは舞台なんですね。
そこになんかいろんな、例えば、面とか装束とか、動きであるとか、音楽であるとか、いろんな要素がこう入っていて。
なるほどな。はい、確かに、能楽のお面っていうのは、
はい、
その、表情も怒ってるのか、寂しがってるのか、うん、その表情は一定だから、
はい、
その、自分で決めていかないと、
はい、
いけ、
うんうん、
人によって見え方が違うわけですもんね。
そうです、そうです。例えば、これが、この能面だとすると、う
ん、はい、今ノートを持って顔
これがこういう風になるとですね、
うん、
なんかこう泣いてるように見えたり、
うん、
パッと言うとこうなんかこう希望が見えたり、
右斜め
にこういう風に表情をつけていくので、
うん、平らな本の表面がそう見えるっていう、
ここに表情がついてると、はい、もう表情が固定されてしまうんですね。
うんうんうん、
あのちょうど日本料理も、
はい、
小皿がたくさんあって、ご飯があるっていうんで、はい、何と何を組み合わせて食べるかで、
はい、
口の中にどれぐらい入れて、どれとどれを混ぜるかで、
はい、
味をなんか自分で決めることができるのが、日本料理の特徴だって聞いたことがあるんですけど、はいはい、そういう感じですね。
あ、そうですね。その、
既製品がどうだって出されるというよりも、
は
い、受け取り方で、
受け取りの自由度が、
すごく、
はいはい、なので寝てたとしても、
うん、
あの見ざる聞かざる言わざるっていうのはあるんですけど、
うん、
見ないと言わないってできるんですけど、耳ってね塞げないんですよ。
うん、
なので、
はい、
寝てたとしても入ってるんですよ。
入ってる。本当だ。
なのであのもしですね疲れたなと思ったら、うん、あのヒーリングルームとして能楽堂を使っていただいて
ですか
ね。
あの、いびきぐいとかなってもいいんですか？
いびきはさすがに他の人がヒーリングできなくなっちゃう。
そ
う
そう。それぐらい、なんとも言えないあれ、あの、なんとか派とか私はよくわかんないんですけど、やっぱり一定のなんかこう、音の部分の中にいる感じがしますよね。特別、まあ、西洋の楽器からはない響きっていうか、
ああそうですね。あの、特に能楽っていうのは音が少なくて、う
ん、はい、
ちょうどまあこれが、あれですね、ちょうど今現在、うん、あの放送される時はまたもうちょっと後だと思うんですけど、はいはい、あの、ひな人形の五人林っていうのはちょうど能楽のオーケストラですね。
うん、
はい、笛と小鼓、大鼓、太鼓ってなってるんですけど、うん、まあ、ヒノキ舞台の、
うんうん、
あの、かなり大きいですね。本当はあの、能舞台って外にあったものなので、
うんうん、
それをですね、全天候型の建物で覆ったんですね。
そうですよね。
ですから、全部ヒノキ作りのヒーリングスポットからですね、 あのリアルな音が出て、うん、あの全部 PA が入ってない生音なので、うんうんまあ、体の振動をですね、うん、感じて過ごすという、
うん、
はい。
次も2も聞いてみたいですね。
2番目ですね。
一つの質問だけで1時間ぐらいいける。博識も炸裂です。
はい、2番目は、その能楽というよりも、この日本のまあ文化にあるもの、まあその中ですね、状態で捉えることっていうところを2番目にあの思い浮かんでですね。はい、これあの、今ってタイプ分けっていうのがすごく多いんですよね。うん、例えばあの、占いでも、あの誕生日で占うとか、うん、あなたはこういうタイプですよとか、うんまあ、血液型も、うん、血液型なんかは一生そんなに変わらないと思うので、うん、まああれはタイプでいいと思うんですけど、それがですね、能楽に限らず、この、うん、能楽のキャラクターもみんなそうなんですけど、状態で、そのタイプではなくて、状態で捉える、うん。だから、話を聞けないタイプではなくて、話を聞けない状態っていうふうに捉える。
ああ、
はい。だからそこがですね、僕がなんかまあ、駅経とか、やっぱり、うん、あの、日本の文化の根っこに入ってる部分多いので、うん、そういうので見たときに、あ、タイプ分けっていうと、こう、この人はこういう人だよねって、
うん。決めつけちゃう部分があるけど。
でも、この人こういう状態なんだっていうと、なんかすごく自分が楽になったんですね。
むしろこう決めたがる感覚ってあるじゃないですか。その、
はい、
対応するときに、うん、そのタイプが分かっていれば、まあ楽ですよね、自分がやりやすいって言うけど、はい、今、状態って言われた瞬間に、この時もあるみたいな。
うん、そうそうそうそう。
うん、全部じゃないっていうことですね。
なんか、ちゃんと命を流れてるものとして捉えて、固定化させてなくて、
は
い、そうですね。そういう、まあ、そこになんか優しさはありますね。
そうなんです。だから、あの、水なんかそうなんですけど、うん、あの、冷たいところに行くとこう氷のように硬くなるわけなんですけど、うん、この人、硬いねって言っても、うん、あの、暖かくなったら溶けちゃって、うんうん、気体になって、多分ここにもこう、水分があるわけなんですけど、うん、あのそういうふうにいつも状態で変わってしまってですね、
うん、
固定されてないというふうに思った方がやっぱり楽で、うん、あの特に舞台なんかでもあの自分これやったことがあるからこれはもうできるはずだと思ったとしても、うん、本当にできるかどうかは最後終わってみるまでわからないんですよね、うん、それは僕はあの14年前ですかね、舞台で脳梗塞したことがあって、
うん、
その時にやっぱりあの、あ、今日倒れるかなとか言って思ってないんですよね、うん、今日も大丈夫だと思ってるんですけど、うん、ダメな時もあるので、うん、やっぱりそういう状態っていうのの変化っていうのは常にあるなというですね。まあそれでまあそうやって能楽なんか見るとやっぱりゆっくりで動きがないと言われながら彫刻のように止まってるわけじゃなくてなんか動いててですね、それなんかこうあの例えば朝起きた時に朝日を見てるとずっとなんかそこにあるようでいて気がつくとずっと上に上がっているというですね、意外に早く動いてる、うん、そんなのもやっぱり状態なんだなっていうのをですね実感してますね。
はい、
渋いセレクトだね。渋いやっぱり
森沢さんの
深みが来る
ね。
例えも
深い攻めが来るね。
わ、今聞いてて日常がいつもそうですよね。太陽のって言われた時に本当に、はい、ね、実は動いてるんだけど、
うんうん、
一瞬の時にそこなもんだと思い込んでて、
はい、
でも動いてるも知ってるわけだから、
そう
見え方は自分がちゃんと本当は太陽は動くもんだと思って見てるから、決めつけないでいるのはあるなって、分かりやすい例だなと思います、うん。ちょっとずつね。
だから、あの、そういう変化するものを、うん、例えば朝なんか起きても朝日をパッと見た時に、はい、あ、なんかいつもここだよねって思えちゃうのって、うんうん、やっぱり見る時間がね、少ないめなんだと思うんですよね。だから窓開けてパッと見て、はい、あ、なんか今日も朝だなみたいな
今日も朝だな
あ、それはそれでいいと思うんですけど、しばらくやっぱりこうやって見てると、はいはい、やっぱりこう、あ、色が変わるなとか、あ、なんか意外に上に早く行くんだなとかですね、ちょっとあのまあ 5分っていうのは長いかもしれないですけど、そのぐらい見てるとですね、随分こう変わるので、
うんうんうん、
やっぱり何事もまあ人もそうなんですけど、はい、この人こういうタイプって見るとですね、うん、一瞬だけパッと見て、
うん、
やっぱりその人こうさっきもねなんかおっしゃってましたけど、観察というか、
うんうん、
自分のこともですね、あんまり見てないんじゃないかなと、
うん、なるほど。
変化するものだと思って認識してれば、自分の受け取り方も余裕ができるんだなって、
それ悪友さんっていう作詞家の方がいて、その方があの日記っていうのは自分のなんかこう対するメディアっていうのを言っててですね、10年間であのなんか変化があると思ってる人は、まあほとんどの人はね、10年経ったら変わると思ってるんだけど、今日と明日がなんか変わりましたかっていうと変わんないっていう人がほとんどだっていうんですね。でも10年経って変わるということは、今日と明日も何か変わってるはずだな。
確かに。
はい。だからその微細な変化を、あの、捉えないとシワかけないみたいな話があった。
なるほどね。
そうしたときに、僕はさすがにちょっとその、ずっと毎日日記はつけてないんですけど、ちょこっとね、やっぱりそういう変化って、あ、自分なんか昨日と今日って何が違うんだろうとかですね。
なるほど。
そんな問いっていうか、意識したことではないと思う。
あ、私もその本読んでからです。
いや、本当に今聞いてて、ね、よく言う言い方は、10年前とは全く今違うところにいますってのは言い切れるんですよ。あの時の自分からは想像できないところに今いるみたいなことは言えるんだけど、ちょっとずつの変化があってこそなんですね。
まあ、体重なんかだね。あの気がついた時
に。確かに、確かに。
もう日々増減ですよ。うわぁ。なるほど。
まあ、そんなのが、やっぱり、その、能楽は、これはこういう曲っていうんじゃなくて、その時見てる人の精神状態で、こう、やっぱり捉え方がやっぱ変えられる。なので、七井さんのものの見方とかをですね、よく読んでる方にはぴったりじゃないかと。
なんか、固定化しないっていうのが。
あ、そうですね。固定化しない。
あるんですね。
そういうことを認識しているかどうか。わぁ。
では。
能楽の話からこんな話になると思わなかった。
3番目です。
3番目
すごいです。
3番目はですね、宇宙と繋がっている。
どういうことですか、これは。
あの、宇宙と繋がっているっていうと、すごく、こう、ちょっと今だとスピリチュアルな響きがあるんですけど、地球っていうのは宇宙の中にあるので、やっぱり太陽とか月があるということは、宇宙と繋がっているわけなんですよね。で、宇宙って、あの、日本書紀とかにこの漢字が出てくるんですよ。で、空の下っていうんですよ。空の下は宇宙なんですね。で、宇っていうのは、お寺なんかの伽藍堂みたいな広いスペースのことを宇って言ってですね、宙っていうのは実は時間、無限の時間のことなんです。だから、あの、宇宙って、時空っていうか空と、あの時間っていうですね。まあそれも時空の、まあこう、あの別の言い方をすると宇宙になっていて、日本語で大和言葉で言うと空の下なので、もうここが宇宙なんですね。だそういう、そういう、はい、それとかあの月とかのですね、あの、例えば今日はどんな月が出てるかっていうので、その人の心情を表せたり、あの、そういう、例えば満月だったらこの人は満たされてんだなとか、あの、まあ、上限の月だったらなんかこれから満たされるのか、あの、何かその人望んでくることがあるのかですね。あとは花鳥風月という、まあ、花とかっていうのも四季っていうものにこう咲くもの、例えば桜とか菊とか、いつも咲いてるわけではなかったりですね。あと鳥とかも渡り鳥とかが、ああなんかこう、あそろそろ冬なんだなとかですね。あとはもう風とかも匂いっていうのもやっぱりこう季節を感じるものだったり、まあ月っていうのも。まあ同じで、このように見えていて、なんとなく色が違って見えたりですね。まあそういうなんか宇宙の姿と大自然、まあ大自然というと受け取っていただける方多いかなと思うんですけど、まあそういうところとですね、密接につながっていて、あの、これは、紀貫之はね、あの、この大自然というのはね、和歌の姿だって言ってるんですね。あの、要するにカエルでも鳥でも何でもそれは和歌に読める、言葉になる。ということは、和歌に読める、その人の心の中に和歌がピコッと出た時に目の前に来たものをポポポポッと繋いでいくと和歌になるので、この世の全ては和歌が、あの、現象化したものだっていう。なんかそんな言い方を、あの、古今集の序文の中にあります。はい。まあそういうですね、あの、今3つで、あの、自分で捉えられるところと、その状態で捉えるところ、あと宇宙と繋がっているところっていうのは、あの、羊さんが3つとおっしゃったので、3つ選んでみました。
ディープなところ来ますね。
はい。
じゃ 本当この三つもね、
もっと浅いところもお願いします。
浅いところ
浅いところもお願いします。
浅いところはですね、そうですね。
浅くて面白いところも、
ね。面白い。それはやっぱり狂言とかの笑いの世界ですかね。うん、はい。もう狂言っていうのは、まあ、人間国宝の先生が言ったんですけど、事件にならないことを描いてるって。能っていうのは全て事件なんですよ。
すごいね。
例えばサザエさんとかちびまる子ちゃんとか、あんまりヤフーニュースに出さなさそうな。
そう、ね、はい、日常ですね。出ませんもんね。
はい。まあそういうのがですね、こう日常の笑いに通じるっていうんですかね、なんかね、うん、笑いというかね、狂言の笑いってガハハって笑うっていうよりもですね、うん、あ、なんかこんなことやっちゃうよね、みたいな感じですね。
うんうん、
僕好きなのは記録だって話があって、うん、お酒を運んでいて、うん、寒い雪の日にお酒をこう運んでいるんですよ、うん、で宿屋に泊まって少し温まりたいからお酒飲みたいなと思うんだけど、お酒切れててないですって言われてね、うん、じゃああなた持ってるじゃないですか背中に、うんうん、いやこれはお使い物だからダメなんですよって言うと、うんうん、いやでもあなたそんなこと言って病気になって死んじゃったりしたら主人悲しむでしょって、
うん
うんうん、そしたらなんで背負ってんの飲まなかったんだって思うと思いますよ、うんうん
はい
うん、だから一杯ぐらいいいじゃないですかと言って、うん、こう飲んじゃうんですよ、
うん、
そしたらいやもうちょっともう一口ぐらいいいかなみたいなので結局全部飲んじゃうん
ポテトチップスも一緒だ
もん。あ、そうそうそう。そうです。
そうそうそう。やめようと思いながら、一気になくなりますね。ね、
だから、なんか、能楽っていうのはですね、ちょっとそういう、まあ、ほとんど9割がスピリチュアルな世界なので、
うん、
すごくシリアスな事件みたいなのを描くんですけど、
うん、
狂言っていうのはね、そういう、なんか人間がやっちゃうな、とかいうことがですね、
うん、
はい、出てきます。
僕は森沢さんから教えてもらった中で、はい、小野の小町の、
はい、
話がもう大好きで。
あ、関寺小町ですね。
うん、その解説をしてほしいです。
あ、関寺小町はですね、能の中の最高傑作と言われてる。最高傑作というか、能ってすごくこの曲にランクがあるんですよ。で、その一番ランクの上位、どこの流儀でも一番上にあるのが関寺小町っていう曲なんですね。で、関寺小町は、100歳になるようなおばあさんがですね、お寺にここポツンといるんですよ。そこに、こう、子供たちが、なんか和歌を習いに来るわけなんですね。で、そうした時に、ただそこに、ふわっと舞った子供にですね、釣られてそのおばあさんが舞って、うん、子供たちが帰っていくっていう、まあストーリーとしてはこれだけになっちゃう。
これがね、
はい、
能楽の最高傑作と言われる話。
そうそうそう事件でも何もなさそうな。何もない。
はい。しかも。
ちょっと、もう一回復習しよう。
はい、
能楽の最高傑作の話って何かっていうのを、もうちょっともう一回復習お願いします。
もう一回、
登場人物も地味そうです。
登場人物はそう、100歳のおばあさん。
今度は、ね、なぜこれが最高傑作なのかっていうのを、
ちゃんとね、
想像する、はい、考察するつもりで、うん、だってこれ最高傑作なんだから、
はいね、
で、この役を、うん
はい、
その、おばあちゃん役をやれるのは生涯に、一回あるかどうかって。
まあ、やらない人の方が多いと思います
。すごい役なんですよね。
すごい役。はい。で、しかも何十年に一回というか、うん、そんなにこう、普段出るものじゃないので、
うん、
例えば普段食べる食事とか食器がですね、普段使いのものだったら、うんうん、関だる小町っていうのは、もう奥の金庫に入ってるような。
うん、
今日は出しますかみたいな。
今日、もうこれじゃあ出しますかみたいな。
役者さんも、その主役を演じれるっていう、うん、おばあちゃん役をね。
ええ
やれるっていうのは、生涯に一度あるかないか。
うんうん、なぜなんだろう。
しかも、ストーリーは最高傑作。はい、
今
なぜそれが最高傑作なのかを、ね、ちょっともう一回、森下さん、はい、お願いします。
さっくり聞きましたもんね。
はいはい。その、表面のストーリーはそれだけなんですよ。はい、
そうそう。
表面のストーリーもう一回お願いします。ね、
表面のストーリーは、その100歳のおばあさんがいて、うん、そこに近所の子供がですね、はい、遊びに来て、
うん、
和歌を習ってですね、はい、こう、ちょっと子供たちが舞い始めると、
うんうん、
その、おばあさんも少しそれに釣られて舞を舞って、
うんうん、
で、その子供たちがもう帰っていくっていう、
うん
うん、まあ、だけなんです
よ。これ、映画だったら、
はい、
要は、もう100歳になったおばあちゃんが、お祭りの日ですかね、
はい、
子供たちが楽しそうに踊ってるのを見て、自分もフラって踊って、子供たちが帰ってった完結っていうな、
そうそう
これが最高傑作なわけだよね。
場面転換もなさそうです。
場面転換もほぼないです。
定点カメラで。
僕ね、これが最高傑作っていうところが、うん、もう日本の奥深さをすごい感じるのね。うんで、それは森沢さんのこれからの解説、はい、を受けてね。
そこの関寺っていう場所にこういるんですけど、うん、そこがですね、まあ、これ滋賀県なんですよ、
うん。
大阪っていう場所があってですね、うん、大阪っていうのは、まあ、名前の由来は神宮皇后が押し熊の御子っていうのと、こう、相対してあったので、大阪っていうふうに。名前がついた。
会うっていう。
会う、会う、はいはい、で、うんうん、で、そういう名前の由来がある土地に、うんうん、その小町が、小野の小町なんですね、うん。実はそのおばあさんっていうのが、はい。で、どうも小町、でも生きてるはずないんだけど、
うん、
え、これ本当に小野の小町なのかみたいな感じでみんな思ってるんですよ、うん。で、小野の小町は絶世の美女と言われたのに、うん、そう、まあ、老婆の姿でいるわけですね、うん。で、その日がですね、七夕なんですよ。
うん
うんで、七夕というのは昔だったら恋人同士が会う、
うん。
で、そこで空には上弦の月が出てる
ん
です ね、
はい。
で、7日目の上弦の月っていうのは万葉集でも船に例えられて、すごく和歌が読まれていて、例えば恋人同士が会うとしたら七夕なんですよ。
うん、
昔のクリスマスイブですね。だからその時に小町は若い頃にはたくさん会いたいですっていうのが来てもなびかなかったわけです。だけどその小町が子供がふっと舞った時にこう釣られていってしまうっていうですね、はい、誰にもなびかなかった小町が子供にふっと釣られて舞ってしまう、うん、でその時にですね狂人走れば不狂人も走るとかやってる言葉があったりですね、まあ、そうやろうと思ってないんだけど、うん、目の前でこうやってる人がいると、うん、そう思ってないけど、ついこうやりたくなってしまうみたいですね、うん。そういうなんか細かい心理描写みたいなのが入って、うん、
なんかかっては、ものすごくモテたわけですよね、
はいはいはい。
で、それが100歳のおばあちゃんになって、もう、ある意味枯れて錆びれた状態で、
はい
はい、その七夕を過ごしている。
は
い
うん、そうです。は
いだから、なんていうかな、そこで、その、心情を思いやる、想像できる、
はい。そうですね。
どういう気持ちなんだろうかっていう、そこにまず、物語を、自分の中で想像が、働く、
はいはい。
そして、その、おばあちゃんがでも、子供たちが純粋無垢に踊ってる姿を見て、スッと踊り出しちゃう。
はいはい、
その、軽やかさ。
はい
もうそこに感じてくださいっていうのが最高傑作なわけですよね。
そうですね。あとはその見ている方もそこにこう同じ月が、
うん、
まあ昔だったら7日といえば上限の月っていうのが、うん、まあふわっとそこに出てるなっていうのと、うん、自分が今まで過ごしてきた七夕のところをオーバーラップさせてですね、うん、あんなことがあったこんなことがあったっていうのがそのゆっくりした時間の中に、
うん、
回想できて自分自身が小町になり、
うん、
っていうですね、
うん、
そういう世界観を、
うん、
こうなんていうかな、うん、味わうとか思い出す時間というんですかね、
はい、
なんかその月を何の月っていうんですか、
うん、上限の月っていうか、ね、それは今の言い方ですけど、うん、7日目の月はちょうどこう半月なんです、ね、
半月
だから昔は和歌だったら、うん、船の歌が多いんですよ
だからそのロマンチックな100年間のっていうかロマンチックな思い出を半月に重ねてそこを半月を通して100年間の小野小町のロマンチックなストーリーをそれぞれが想像してでも今の寂しさもある
そうです
華麗な時代だけじゃない栄枯盛衰全部を感じさせた上で、はい最後子供がの純粋な踊りに自分も加わって待っていくっていう、うん、そこにあなたはなんか深いね
急にね100歳になるおばあさんっていう設定が、うんね、大体は、まあ、100歳越してる人がその農学堂にいっぱいいるかって言ったら、ほとんどの人は多分、それよりも若いとしたら、全員に当てはまるのを、 舞える人だったり、はい、舞台に立つ人たちがやれるから最高傑作、
ね、ハリウッドだったら全身カットだと思う。
シーサーは、ね、何回かそうそうこのドリブラー上的にも語ってます。本当に絶対 ね動きとしても微妙そんなに激しく
まずね100歳のおばあちゃんをヒロインにする時点で全カット。
事件も起きなさそうだし犯人が誰とかでもないし、
日本ではこれが最高傑作っていういかに見る側のセンスが高かったかっていうのが、そこで想像を楽しめるわけだから、
そうですね、
これが最高傑作だって言われた時に、日本人の、なんていうのかな、その、捉える力っていうか、想像できる力っていうか、味わえる力っていうのが、いかにハイレベルだったかっていうのを、物語る、これはケースだなと思うんですよ。
全てなんかそぎ落とした究極の人生を見てくださいみたいな。
まあそうですね、持ち物も何もない、その、まあある意味こじきというか、その、まあホームレスのような状態にもなって、要するに財産も明日食べるものもどうするかみたいな状態になって、最後に残るものって何なんだろうみたいなテーマなんですね。
聞いたの、森沢さんもこれは最高傑作って言われるものなんですよって意識して見られたのか、最初見た時にもその趣ってのは感じるのか。
いや、最初っていうかね、リアルで見たのは僕も、3回です。
ちょうどね、僕これ関寺小町があるよって、はい、森沢さんに招待、声かけてもらった時、僕コロナになってたんです。
あのね、ずいぶん前の時のやりとりですが、それぐらい、タイミングはなかなかないわけですよね。
そう、なかなかないですし、能楽師の中でも、もう本当に、して方で小さい頃から何十年も修行して、ある程度その流儀の中でも重鎮になった人じゃないと、若手がいくら頑張って自分でお金出すので、自分で会でやりますって言っても、いや、それは、いいとは言われないし、メンバーも集まらないと。
そうなんですね。それぐらい、守られている。
それだけ、やっぱり、クオリティを守るっていうのに関しては。
はい、初めて見た、どうでしたか、感じられたものとしては。
いや
どうって感じですか。
初めて見たときは多分20代なので、もう、全く、あれですね、面白さは分からなかったですね。
だからそのおばあちゃん役を男性が演じるわけですよね。
そうです、男性
が。100歳の。だからその、栄枯盛衰全部を、その動きの中で表現しなきゃいけないから、本当のスーパースターというか役者じゃないと演じきれないわけなんです、
ね。そう、それで関寺小町っていうのは特別視されてるのは、能のほとんどっていうのが、目に見えない世界なんですよ。だから神様とか幽霊とか鬼とかですね、妖精とか目に見えないものばっかりなのに、関寺小町は生きた人間ドラマですね。でリアルな、はい、だからそういうふわふわとした幽霊の世界でもないし、リアリティのある、例えば腰が痛い、肩が痛いとかっていうことも感じられる肉体を持った年寄りであり、かといって能でそのリアルな腰の痛さを表現するわけじゃなくてですね、
おばあちゃんを最もリスペクトしてる国です。
あ、そうですね。能楽はだからみんなおばあさん目指して修行してるんです
ね。しかもたどり着
けるかどうか、おばあちゃんの深みを出せたら一人前っていうことですもんね。
そうですね、一番究極の姿ですね。
究極の姿。
で、もう一つは、なんか、おめでたい姿として、沖縄っていうですね、これおじいさん。おじいさん笑ってるんですよ。これはですね、千と千尋の神隠しかな、温泉入って陽気かなってこう思って、はい、出てくるね、あれがちょうど沖縄の能面のそのままの形なんですね。で、これは、僕の先輩の言うには、理想の未来を表しているんだって言ってて、まず年を取れる、
はいはいはい。
で、おじいさんが笑ってる。って言ったら、ここにですね、子供たちが走ってたり、なんか、こう、みんながニコニコしてたり、天気が良かったり、そう、暮らしやすさっていう平和な世界が、そのおじいさんの笑顔の前には広がっているんだ。
なるほど。
だから、平和を祈るっていうので、その沖縄っていうのがですね、笑ってる表がこう、 だから脳の中で笑ってるって少ないんですけど、沖縄くらいじゃないですかね、本当に笑
ってる。おじいちゃんが笑ってるところで、争いがなく、長生きして、平和で暮らしてることをおじいちゃんの笑いで、全部表現しちゃうんですね。
だからそこが、例えば、絶対平和勝ち取りますみたいにしたら、みんななんか眉間にしわ寄ってこうやってるわけなんですけど、そのおじいちゃんがニコニコ笑って、
深いわ。
ふわーっとこう出てる世界観っていうのが、まあだからおじいちゃんが笑える世界を逆説的にもう初めに笑っちゃって、こういう世界目指しましょうっていうのを視覚的にこうイメージ作ってる。
うわぁ、よし。
すごい。結婚式の場ね、ブライダルの仕事柄ちょっと関わってた時あるけど、まさにその沖縄島ってね、ついの、こう、なんかいろんな
高
砂置物的とか、そのあるのは、そこまでの思いを込めて、究極の幸せの姿だよっていうので、沖縄っていうのがあるんだなって、別に歌いがあるとかないとかじゃなくて、ね、
はいはい、
表現としてですよ。
あ、そうです。
おめでたい場所にあるのは、究極の長寿であり、
はい、
平和に微笑んでいるという。
そう、平和に微笑んでいる。
なんだ。
はいはい。だからよく人形とかでもこうやって手を広げて、はい、こう扇を持ってですね、なんかこう、その沖縄の表をかけてる人形とかですね、はい、そういうのがあったら、うん、それは能楽の沖縄だったりですね。
はい、
今、だから郷土芸能とかでも、やっぱり沖縄っていうのはいろんなところであるんですけど、脳、うん、の中の伝承としてはやっぱり そこはもう関寺小町と違って毎年必ずやるんですよ、沖縄、
うんうん、
でその時は楽屋に祭壇を作ってちゃんと全員お清めをしてですね、別家精進っていう精進期間を取って、それで演じるっていうルールになってます、う
ん、あ、それぐらいの大事な、
はい、大事にしてる、はい、大事にしてるんだけど毎年やるものと、大事にしてて特別な時しかやらないものが、
おばあさん、ね、
おじさんとおばあさんです、
ね、
すべての沖縄に聞いてほしい話でしたね。
どういうこと？どうですか今の？
すべての沖縄に聞いてほしい。
世の中のおじいちゃんにってことですか、ね、そうです。頑張
ったり、こんなに希望になる。おじいちゃん、だって、おばあちゃんがヒロインになれる国って、もう、能楽だけでしょうね。ハリウッドじゃ無理だと思います。
だから、おばあさんはいろんな思い出をの象徴であり、おじいさんの笑顔は平和の象徴であり。
いや、なんかそこに、
まあ、これがいいようです、はい。
そこにどこまでいろんなものを見れるかっていう、そこが問われるのが、能の、なんか深さですね。
そうですね。だから意味を捉えようとすればどこまでもこういけるんですけど、うん、表面的になんかふわっと、
はい、
ヒーリングルーム的にですね、
うん、
生音に浸ろうと思えばそれだけでも全然、
うん、いやーもうまたまた深いお話で、もうリサーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
森沢さんのね、はい、本が今ディスカバーさんで、
はい、これは羊さんのおかげで、
世阿弥をね、街を極めるっていう本が出てますんで。
世阿弥についてっていうのは普通、って誰もすぐ言えないですよ。ただ言葉はいっぱいね、私たち日常で知ってる言葉があったり、いろんなことが森沢さんの会話の中でまた教わる。
いやもうこのね、ディスカバーさんの本も、はい、まあ、森沢さんがあまりにも話聞いてると面白いから、うん、もう ディスカバーさんにぜひ本出してくださいってね、うん、お願いしたんですけど、森沢さん、このね、世阿弥をフォーカスして一冊作ってますけど、うん、本当にまたまたね、うん、それだけにとどまらず、日本文化全体、うん、全部にわたって、うん、
はい、
深い英知を持ってらっしゃる。
ねえ。フェイスブックでひらがなで森沢ゆみ
り。あ、そうです。
はい。
ぜひ。出してらっしゃるんで。ね、
まずはね、世阿弥道を極める、はい、読んでいただいて、
はい、
森沢さんチェックいただければと思います。
はい、ありがとうございます。
森沢さんありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。